ヨハネの福音書19章4節と5節。ピラトは再び外に出てきて彼らに言った。さあ、あの人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろう。イエスは茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。ピラトが見よ、この人だと言った言葉はラテン語でエッグホモと言います。そのタイトルで数多くの絵が描かれました。で、これは1871年、チゼリっていう人が描いたものです。で、これは民衆に語りかけるポンティオ・ピラトを後ろ側から写実的に描いた絵で、聖書に書かれている状況を思い浮かばせてくれます。ピラトはこの時、見よ、この人だ。あるいは、見よ、この人。そう叫んだのですけれども、その言葉にはどんな意味があるのでしょうか。今朝神様は私たちにこの言葉を通して何を語ろうとしておられるのでしょうか。私たちが見なければならないもの、それは何なのでしょうか。それは第一に罪のないイエス様です。イエス様に何の罪もなかったことは、ピラトが何度も何度も証言しています。ピラトは、祭司長たちが自分のところにイエス様を連れてきたのは、妬みから出たことだということを、すでに見抜いていました。ですから、この訴えを門前払いしようとしたんですが、彼らに強く責められまして、イエス様の裁判を引き受けることになりました。で、ユダヤの祭りの日には、総督には、囚人一人に恩赦を与える。その権限があり、またその習わしがありましたので、ピラトは、イエス様に何の罪も認められませんでしたので、その習わしを使って、イエス様を釈放しようと試みたのです。この人がどんな悪いことをしたというのか、彼には死に値する罪が何も見つからなかった。だから私は無知で懲らしめた上で釈放する。そう言いまして、ピラトはイエス様を兵士たちの手に渡しました。しばらくして兵士たちによって、鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、紫色の布を着せられたイエス様が、人々の前に立たせられました。そのイエス様を指して、ピラトは、見よ、この人を、と言ったのです。ローマの権力者は、属国であるユダヤの人々を、罪がなくても捕まえ、処刑してきました。なのに、この時総督ピラトは、イエス様をかばっています。その無罪を主張しています。そんなことはありえないこと。それは神様がなさったことでなければ説明がつきません。ピラトがイエスには罪はない。そう言いましたのは、ローマの法則に沿って無罪であるということではなくて、イエス様にはどの人間にもある罪の性質がないことに、気づいたからだろうと思うのです。イエス様が持っておられたのは神としての清さです。それがピラトの心を打ったのだと思うのです。ピラトのような政治家から見れば、清いということは何の役にも立たないものと考えられていたことでしょう。しかし実際は清くあることというのは最も人々に影響を与えるものなのです。私たちは皆、イエス様の清さ、そしてイエス様を信じる人々が神様から与えられて持っている清さ、そういうものに触れて信仰に導かれてきました。その人の強さとか、賢さとか、あるいはその人の豊かさとか、そういうものも やはり人に影響を与えるかもしれませんが、私たちが人から影響を受ける、私たちも人に影響を与えるときに一番大切なのは神様からいただいた清さだと思います。イエス様は、あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、そう人々に教えました。多くの人は、まあ立派なことを言いますが、なかなか自分は守れないんですよね。けれどもイエス様は、頬を打ち背中を鞭で打ったローマ兵士に、ご自分が教えた通りに何の手向かいもなさりませんでした。ピラトはその姿を見て、ますますイエス様が罪のないお方であることを確信したことでしょう。そしてそのイエス様のお姿を見れば、イエス様の処刑を要求しているこの群衆もイエス様に同情し、黙るだろうとピラトは思ったのです。それでイエス様を群衆の前に立たせました。ところが人々はイエスを十字架につけろと叫び続け、ついにその声が勝つのです。聖なる神様を知っているはずのユダヤの人々がイエス様を罪に定め、異教徒のピラトがイエス様を釈放しようとした。全く逆さまのことが起こりました。このことはイエス様が特別なお方、私たちの救い主であることの力強い証の一つになっているのです。ローマの歴史家タキトゥースは、年代記の第15巻44章にこう書いています。皇帝ネロはクリスチャンと呼ばれる人々を憎み滅ぼそうとした。クリスチャンの名はキリストに由来し、彼は皇帝テベリオの時代、総督ポンテオピラトの手によって処刑された。ユダヤ人の歴史家フラビウス・ヨセフスは、これは紀元94年のものなんですけれども、ユダヤ古代記第18巻3章に次のように書いています。このキリストは聖なる預言者たちが預言したように3日目によみがえって人々に現れた。クリスチャンと呼ばれる人々は今日に至るまで滅びることなく続いている。ピラトも、そしてタキトゥースも、またヨセフスもイエス様を信じる人ではなかったのです。イエス様を信じなかった人々によってさえ、イエス様は罪のないお方、救い主として認められ証しされています。ピラトが、見よこの人と言って人々に示した、それは私たちの罪を背負うイエス様でした。イエス様は罪のないお方なのに、一番大きな罪を犯した者に与えられる十字架という極刑を背負わされました。罪のない者が罪ある者とされて処刑される、そんなことはあってはならないことです。ところが神様は、罪ある者が救われるためにあえてあってはならないことをされたのです。全く罪のないイエス様が、罪だらけの私たちのための身代わりとなって死なれる。実はピラトがイエス様を指して、見よこの人と言ったその3年前に、バプテスマのヨハネも同じように見よと言ってイエス様を指さしています。イエス様が罪のないお方であり、しかも罪ある者の身代わりに死んでいかれることを示しました。ヨハネ1章29節、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった、見よ世の罪を取り除く神の子羊。犠牲の動物には子羊以外にも牛とか、それから鳥類などもあったのです。それなのにイエス様は、 子羊と呼ばれています。それには訳があります。イザヤ書53章の6節に、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったとあります。人間が、しかも罪ある者たちが迷っている羊に例えられています。羊には速く走る足も、身を守る角も、敵に食らいつく鋭い牙もありません。羊の目は禁止で、遠くを見ることができない。匂いもよく嗅ぎ分けられない、と言われています。羊は愚かで迷いやすい私たちそのものの姿です。神様から離れては生きていけないのに、神様から離れ、自分勝手な道に進んできました。そんな人間を神様のもとに立ち返らせるために、救い主は一人の人となられました。羊の中の一匹になられたのです。それは人間の罪とそこから来る痛みや悲しみや苦しみ、そのすべてをご自分の身に引き受けるためでした。イザヤ書53章は続けてこう言います。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。イエス様は自ら進んで父なる神様の御心に従い、私たちのために苦しみを引き受け、命を捧げてくださいました。イエス様が子羊と呼ばれているのは、その従順なお姿を表すためでした。皆さん、信仰は神の言葉を聞くことから始まります。信仰は聞くことから始まる。聖書にある通りですね。けれども、そこから聖書が描いているイエス様を見ることへと導かれていくのです。四つの福音書のどれもがイエス様が十字架に向かわれ、その上で死なれたことに多くのページを割いています。それを本当に詳しく詳しく記録しています。私たちはそれを毎年レントの期間に繰り返し繰り返し読むのです。そして読めば読むほどイエス様のお姿が目の前に描き出されてきます。イエス様の十字架のお姿です。ガラテヤ3章1節にこうあります。ああ、愚かなガラテヤ人。十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのですか。これは、十字架につけられたイエス・キリストに目を向けることが、クリスチャンにとってどんなに大切なことかを教えています。信仰にとって何を見るかはとても大切なことです。何に目を向けるかによって私たちの人生が本当にゴロッと変わってしまうからです。私たちは時としてイエス様を見失ってしまいます。イエス様が見えないと困難なことや苦しいことや辛いことだけしか見えなくなってしまいます。すぐに失望したり、落胆したりしてしまいます。またイエス様が見えないと自分の願望や計画がイエス様より大切なものになってしまいます。そうしますと、自分がイエス様から離れるだけではありません。自分が求めているものさえも得られなくなってしまいます。そんな時私たちは、見よ、この人。見よ、世の罪を取り除く神の子羊よ。この声に耳を傾けましょう。その声に従ってイエス様を仰ぎ見ましょう。私たちの救いのために、 十字架にかかられたイエス様のお姿を心に描き、それによって信仰の歩みへと立ち返りたいと思うのです。ピラトは、見よこの人と言いました。その時示したイエス様は、人の罪を背負って死なれた神の子羊でした。でも同時にイエス様は王であります。古代には王に対する挨拶というのは、王よ永遠に生きられますように、そういう言葉でした。日本語の万歳というのがありますけれども、中国の皇帝に万年までも生きられますようにという挨拶から来ています。これは皇帝だけは万年です。で、皇帝の下にある大臣とかなんとかは千年だったわけです。一般の私たちはまあせいぜい100年でしょうね。しかし、どんな王様であれ、皇帝であれ、誰も1万年も生きることはできません。人は皆死を迎える時がやがてやってきます。そして死に対しては私たちは何もすることができないのです。けれどもイエス様は違います。イエス様はただ一人死んで蘇られたお方です。死に勝利された王なのです。イエス様は兵士たちに茨の冠をかぶせられました。紫色の衣を着せられました。この紫色の衣は本物の紫布ではありません。ローマの兵士たちは赤いマントを着ていましたけれども、その赤いマントは古びてくるとだんだんと紫色に近いものになるんで、おそらくは古びたローマ兵士のマントだろうと思うのです。兵士たちは、お前がユダヤの王なら王冠がいるだろう、王の服もいるだろう、そう言って茨の冠をかぶせ、紫がかった色のボロ布をイエス様にまとわせました。誠の王であるイエス様に対する大きな侮辱です。でも私たちはそのイエス様のお姿を通しても、イエス様の王としての栄光の姿を仰ぎます。イエス様はよみがえり、天に昇り、父なる神の右に座し、王冠をかぶり、栄光の衣を今まとっておられます。十字架を通しても王としてのイエス様を仰ぎみます。礼拝堂に飾られる十字架には様々あります。多くの場合、この木の十字架だけのもの、あるいはその十字架にかかられたイエス様のお姿を作りまして、それを十字架につけたもの。でも私は王冠をかぶり、王服を着たイエス様のお姿がついた十字架というのを見つけたんです。それは十字架の後、イエス様が受けられる栄光を先取りして描いたものであります。私たちは十字架の上で苦しまれるイエス様のお姿から目をそらしてはなりません。しかし同時に、イエス様がそのお苦しみを通して栄光をお受けになったお姿をも見上げたいと思うのです。人たちや初代の信仰者たちは迫害を受け、イエス様と同じように実際に十字架につけられさえしました。そんな時彼らは十字架の苦しみを耐えられたイエス様のお姿とともに、天の御座で今栄光のうちにおられるイエス様を仰ぎました。そして自分たちが今受けている苦しみもやがて栄光に変わるのだということを信じたのです。ペテロはこう教えています。ペテロ第一の手紙の5章の10節。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、不動のものとしてくださいます。 私たちも種類や程度は違いましても、いろいろな苦しみに遭います。その苦しみは他人からのものであったりしますし、また自分の罪や過ちの結果であったりもします。もちろん誰のせいでもない苦しみもあります。しかしそれがどんなものであっても、憐れみ深い主はその苦しみの中で私たちと共にいてくださいます。私たちを支えてくださいます。私はあなたのために苦しみを受けた、しかし救いを勝ち取った、栄光はあなたのものだ、そう語りかけてくださるのです。苦しみの時、悲しみの時、痛みの時にこそイエス様に目を向けましょう。罪のない子羊イエス様を見つめ、栄光の王イエス様を仰ぎ見たいと思います。父なる神様、あなたは今日私たちに、見よこの人をと語りかけ、御子イエス・キリストに目を向け、主を見つめ続けるようにと諭してくださいました。十字架の上で命を捧げられた神の子羊を、命と力と栄光のうちにおられる王なるイエスを見つめ続け、あなたからの命と力、慰めと励ましを受けるものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。